はい、始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。私、変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はい、というわけでですね、今日も読んだんだか読んでいないんだか、積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思います。本日お届けいたします本は、涙にも国籍はあるのでしょうか、津波で亡くなった外国人をたどって、こちら三浦秀幸著、そしてこちらは新潮社から2024年2月20日発行となっております。ではいつものようにですね、この本と出会ったきっかけ、そして本書の内容を紹介し、最後独り言という三部構成でいきたいと思います。はい、こちらきっかけですけれども、図書館でね、借りてきた本なんですけれども、大槌調理図書館で借りてきました。これ純新作コーナーというでしょうかね、にありまして、そうですね、タイトルで借りてきたんですけれども、一応ですね、私も3.11 の日にはですね、釜石で働いていたんですけれども、そういった経験もありますし、ちょっとこう、なんだろうな、この方のタイトルですね、副題というんでしょうか、津波で亡くなった外国人をたどってということで、はい、こちらちょっと手に取ってみようかなと思った次第でございます。はい、そんなきっかけとしてはね、ほんとたまたま出会ったぐらいな感じでございます。はい、ではですね、帯や目次の文言から本書の内容紹介といきたいと思いますけれども、まずですね、こちら、カバーの背表紙ですね。背表紙にこのような文言が書かれております。人に生きる意味など存在しない。我々はただ与えられた命を全うするために生きているのだ。はい。こんな文言が書かれておりました。あとはですね、こちら、先ほど紹介しましたように、2024年、今年の2月ですね、発売されたばかりの本ですので、帯が保管されております。じゃあまず、表紙側の帯、ご紹介したいと思います。この地で、あの日までを共に生きた大切な人、犠牲者数にカウントされない死が残したぬくもりを追う。大好きな日本で過ごす喜びを綴ったメール。米国と日本の架け橋になりたいと夢を語った親友の声。三人の我が子を失った苦しみの先に見出した希望。日常の儚さとそれでも生きる人間の強さに触れるノンフィクションとあります。はい。そして背表紙側の帯ですね。だと思うんですけれども、はい。どっちが背表紙かちょっとわかんないんですけれども、はい。ご紹介したいと思います。あの人のことはまるで昨日のことのように覚えている。悲しかったことも、楽しかったことも。震災から12年、 東北を取材し続けてきたルポライターが初めて知った事実。それは、東日本大震災での外国人犠牲者数を誰も把握していないということ。彼らは東北の地でどのように生きたのか。現地を訪ね歩き出会ったのは、あの人の面影が今も自分を生かしてくれているという実感を胸に生きる人々だった。はい。では、目次の文言ですね。いきたいと思いますけれども、こちらまずですね、本の自体は、そう、最後、189ページ、なんで今190ページ弱の本なんですけれども、そちらが、序章も合わせると、全部で10章に分かれております。タイトルをご紹介したいと思います。序章、これは多分読み方合ってると思いますが、ある随行員の手記。第一章、涙にも国籍はあるのでしょうか。第二章、職人たちが中国人青年に伝えていること。第三章、彼女はいつも自転車に乗っていた。第四章、イスラムの国から来た青年。第五章、美しい人。第六章、三人目の祖母。三つ目の国。第七章、それでも神父は教会に戻った。第八章、家族の夢が叶った日。すみません、ちょっとなんか、ごにょごにょってなったのでもう一回言いますが、家族の夢が叶った日ですね。はい。第九章、本棚のピエタ。はい。以上でございます。ではですね、最後、一人ごとと、いきたいと思いますけれども、ちょうどですね、まあ、今第一章たまたま、開いたページに、そのなんだ、外国人の方ですね、の数を把握していないという、まあ、事実ですね、が、書かれている文言がありましたけれども、そうですね。まあ、ここ、まあ、この本で初めて知りましたね、私もね。涙にも国籍はあるのでしょうかっていうこのタイトル。そうですね、津波といっても私自身はですね、津波を直接的に経験はしていないんですけれども、まあ、たまたまその日に、まあ、釜石市内で津波が起こり、津波の被害があり、まあ、その同じ市内に居合わせていたというだけではあるんですけれども、なのでね、まあ、実際問題その津波を見ることはなかったですし、テレビでしかね、見たことはないんですけれども、まあ、そうですね。そして、私自身は釜石に来て、まあ、1年ですかね。まあ、正確に言うと、まあ、半年いて半年東京に戻った後の1年なので、まあ、1年半いたと言ってもいいのかもしれませんけれども。まあ、そうですね。この外国人の方と、特にこう、知り合う機会だったり、まあ、見かける機会というのはまあなかったと記憶していますけれどもね。でも当然ね、いたわけですからね。いやー、なんとも。この目次の文言とかね、帯の文言を読むだけでもなんとも言葉にしづらいというか言葉にならない感じですけどもね。まあ、逆にというか、まあでもよくあれですよね。まあ逆にって言ったのは、まあ私がもしね、外国に行った時にですね、まあ津波の被害に遭った場合に、で、流されてしまったと。そういった場合に、その、私という、まあ私が亡くなったとしてね、その命はカウントされるものなのかと。 まだ今ちょっと思い浮かんだのは、私よくカラオケで歌ってた曲でですね、イエローモンキーですかね。イエローモンキーの、ジャムという、曲がありますけども、そこで乗客に日本人はいませんでしたっていうね、歌詞がありますけれども、確かに海外の事故や、災害ありますかね。事故はあったかもしれない。確かに災害。日本人の犠牲者。あまり確かに記憶にないかもしれませんね。乗客とかね、そういうのは把握できるのかもしれないけど、どうなんですかね。特に、津波で流されたという場合に、どれだけ把握できるものなのかっていうのが、今ちょっとなんとなくね、素人考えですけども、思ったりもしました。はい。もし私が海外にいたとして、そこで、生活していた時にですね、涙を流してくれる人なんかいるのかななんて思ったりもしますけどもね。それはあれですよ。その現地の人でってことですけどね。もちろん私自身はその海外に行ったことないので、なんともどうだろうなと、ちょっと妄想してみたわけですけれども、そんなことを思うとね、この、背拍子の文言が、なんかちょっと急に重く感じ、重くなのか、ちょっとなんかこう、響いたというか、もう一度ご紹介しましょうか。人に生きる意味など存在しない。我々はただ与えられた命を全うするために生きているのだ。と、書かれておりますね。はい。ついついね、生きる意味をも、こう、求めてしまう。それもまた人間らしいのかもしれませんけれども、ただただ命を全うするために生きている。そういった言葉の方が、あまりこう、求めすぎないで生きることができるのかもしれませんね。そんなことを感じました。はい。ちょっとですね、いつものくだらない独り言ではございましたけれども、はい。そこはご容赦いただいて、今日のところはここで終わりたいと思います。最後ですね、コメント返しですね。8月3日ですかね。8月3日の、配信。絵本、黒い浜辺を読んでは独り言に、コメントいただいております、ご紹介させていただきたいと思います、パパさんですね、子育てかける読書術研究家さんからコメントいただいております、町田さんこんにちは。ひしひしと気候変動、地球環境変化を感じますね、とありますね、ありがとうございます。そうですね。この絵本、黒い浜辺という絵本がですね、地球環境というか、アースデイの始まりについて書かれた絵本でしたので、地球環境についてちょっと、拙い独り言をつぶやきましたけれども、ね、本当ですね。本当気候変動、感じますよね。できることをしたいと思いますけれどもね。できることしかできないんでしょうからね。はい。なんてことを思いますね、改めて。はい。パパさんいつもどうもコメントありがとうございます。はい。それではですね、その前に、他の方もですね、もしよろしければ、コメントいただければ、こうして、コメント返ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、本日は、涙にも国籍はあるのでしょうか?という本をお届けいたしました。くだらない私の番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。